声の広報杉並。平成30年2018年11月15日発行第2241号。コンテンツ、主な記事。30年度健康づくり表彰。区民意向調査の結果がまとまりました。杉並区障害者週間。落ち葉感謝祭2018。杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。毎月15日号に掲載。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。特集、杉並人。ペトル・ホリー。トップページの写真は、名曲喫茶のスピーカーの前でくつろぐ笑顔のペトル・ホリーさんです。チェコと日本、二つの国のつなぎ手に。日本から遠く離れた東欧の国、チェコで手に取った一冊の本で日本に夢中になった少年がいました。彼の名はペトル・ホリーさん、当時14歳。日本の古典芸能、中でも歌舞伎に魅せられて、チェコの名門大学から日本の大学院へ。チェコ文化を杉並の地から発信するペトルさんにお話を聞きました。何でもチェコ人と日本人は似ているのだとか。杉並人。今回はペトル・ホリーさんにインタビューしました。プロフィール。ペトル・ホリー。チェコグラ主催。1972年、プラハ郊外のドブジーシュ生まれ。カレル大学哲学部極東研究部。日本学科卒業後、東京学芸大学大学院を経て、早稲田大学大学院にて、博士後期課程。文学研究科芸術学演劇専攻修了。同大学文学部助手の後、2006年から6年間、駐日チェコ共和国大使館一等書記官兼チェコセンター東京初代所長を務める。講演、翻訳、通訳などで活躍中。ペトルさんの写真が3枚あります。1枚目。自転車に乗ってやってきたペトルさん。ドブリーデン、こんにちは、と笑顔で挨拶しています。2枚目。名曲喫茶ヴィオロンのガラス戸越しに笑顔を見せるペトルさん。3枚目。ヴィオロンの店内でインタビューに答えるペトルさん。写真終わり。新旧の豊かな文化が息づく杉並は居心地がいい。聞き手。日本に暮らしておよそ20年。日本に興味を持ったきっかけは何だったのですか？ペトル。私が小さかった頃に、チェコで大人気の日本のテレビドラマがあったんですよ。黄金の犬というドラマで、チェコ放映時のタイトルは、白い犬のゴロ。日本の方に聞いても、大抵皆さん首をかしげるのですが、チェコでは国民的ドラマで、私も含めみんな夢中でした。そんな背景もあって、日本に興味を持っていた私に、14歳のある日、母が、日本に関する本を一冊くれました。読み終えたらすっかり日本に魅了されてしまったのがすべての始まりです。聞き手。そして名門カレル大学で日本学を専攻されるに至ったのですね。ペトル。日本について学べる大学はカレル大学しかなかったので頑張りました。日本語教室に通っていたのと、日本の本を大量に読んでいたのが強みになりましたが、縁も味方してくれたように思います。当時、カレル大学の日本学科は、受験が3年に1度でちょうどその年だった。社会的にも、社会主義体制が終わり、教育の豊かさと自由さが戻ってきた時期だった。運命のようなタイミングだったのです。聞き手。その後、日本にいらっしゃった。ペトル。大学1年生の時の短期留学が最初です。日本のイメージといえば、ゴロで見ていた一昔前の田舎の風景だったのですが、実際は随分違いましたね。笑い。日本の古典芸能を紹介するビデオをチェコで見て、歌舞伎にすごく感銘を受けたので、 銀座の歌舞伎座も訪れました。あの時の歌舞伎小屋独特の匂いは今でも覚えています。一緒に見に行った他の留学生の多くは途中で飽きていましたけれど。笑い。帰国後ももう一度日本で勉強したいという気持ちが消えなくて、国費留学で再来日し、念願だった歌舞伎の研究に打ち込むことができました。その後、チェコ大使館が東京に創設したチェコセンターで初代センター長を6年間務め、任期を終えた後、チェコを様々な角度から紹介するチェコ村を立ち上げ、今に至っています。聞き手、区内にお住まいのペトルさん、チェコ村の活動拠点でもありますが、杉並はどんな印象ですか？ペトル、最近荻窪に引っ越したのですが、区内で最初に住んだのは阿佐ヶ谷です。決め手になったのは商店街。以前暮らしていた谷中の下町の雰囲気も好きだったのですが、それとはまた違う味わいがあって、直感的に好きになりました。商店街にアーケードがあるのも親しみが湧きましたね。傘を持つ習慣のない西洋人の私に向いているなと。笑い。必要な生活用品は何でも揃うし、ただ散歩しながら人やお店を観察しているだけでもすごく楽しいです。聞き手、実際に住んでみてお気に入りの場所はできましたか？ペトル、杉並はところどころに古き良き時代を感じられるスポットがあるのが気に入っています。今日のインタビューの場所、阿佐ヶ谷の名曲喫茶ヴィオロンは心が落ち着く大好きな場所です。あとはナポリタンの美味しい喫茶店がたくさんあるのもいいですね。チェコにナポリタンはないのですが、日本でナポリタンを食べると不思議と懐かしい味がします。子供の頃におばあちゃんが作ってくれたフランクフルトを思い出すからでしょうか。聞き手、杉並はお仕事でも縁が深い町だとお聞きしました。ペトル、杉並に住む以前から名画座のラピュタ阿佐ヶ谷は何度も訪れたことがあって、大学院では演劇映像が専攻でしたので、日本の古い映画を見る機会も多くてよく通いました。その後はチェコの映画監督、ヤン・シュバンクマイエルの作品を上映する際にトークイベントに出させてもらうなど、仕事でも何かとお世話になっていたのです。ところが、なぜか仕事で訪れている当時は、ラピュタイコール阿佐ヶ谷にあるということが結びついていなくて。引っ越してきた翌日に散歩で通りかかった時に、初めて、あれ、ラピュタってここにあったのか、と知って感激しました。笑い。すぐそばのミニシアターユジク阿佐ヶ谷でもチェコの映画を上映する際には解説などをさせてもらっています。それから高円寺にある女子美術大学では昨春までチェコのアニメーションの授業を持っていました。そんな縁からか昨年は日本チェコ国交回復60周年として杉並区交流協会の海外文化セミナーでもチェコの魅力をお話ししています。仕事の思い出もたくさん生まれている街ですね。聞き手、日本で暮らしていてチェコとの違いを感じることはありますか？ペトル、もちろん違いはありますが、チェコ人と日本人って意外と気質の似ているところがあるように思います。チェコ人というのは初対面ではちょっと頑固な印象だけど、付き合えば一生の友達になれる。それってどこか日本人にも通じるところがあるような気がして。持ちつ持たれつを大切にする人情なんかも共通する部分だと思います。あと、玄関で靴を脱ぐのも同じですね。笑い。聞き手、チェコと日本がそんな部分で近しいとは知りませんでした。ペトル、文化的にも戦前から深く交流があったんですよ。特に演劇や建築といった芸術面。チェコの演劇は戦前から日本で上演されていましたし、チェコ人の建築家が設計を手掛けた建物もたくさんありました。中でも広島県物産陳列館、現在の原爆ドーム、チェコ人建築家ヤン・レツルの設計が特に知られているものです。それから チェコといえばクラシック音楽を想像する方も多いと思うのですが、日本に来て夕暮れの街にドヴォルザークが流れ始めた時にはびっくりしました。遠き山に日は落ちてと呼ばれる子供たちが家に帰る時間の定番ソングになっていたとは。聞き手、杉並からのチェコ文化発信、これから挑戦してみたいことはありますか？ペトル、私が主催するチェコグラは、チェコ語やチェコ料理の教室をはじめ、映画、アニメ、演劇の解説などを通して、さまざまなチェコの文化を発信しています。こんな分野でチェコのことを知りたいと思う方がいらっしゃれば、ぜひ声をかけてください。今考えているのは、チェコ・ヌーベルバーグ時代の映画を大々的に特集する映画祭を杉並でやってみたいなということ。政治的な背景もあり、当時日本で上映することが叶わなかった名作がまだたくさんあるので、ぜひ日本の皆さんに見てほしいです。豊かで個性的な文化が息づくこの杉並の地で、そんな映画祭を開催できたら素敵だなと思います。ペトルさんの好きな杉並。どちらもチェコとの縁あり、足を運んでみてくださいね。ラピュタ阿佐ヶ谷。木々に囲まれたユニークな外観の小さな映画館。学生時代に古く珍しい映画を見に通い、仕事でも何かとお世話に。劇場やレストランも併設されていて、好きな場所の一つです。ラピュタ阿佐ヶ谷のホームページは、http://www.laputa-jp.com/。名曲喫茶ヴィオロン。巨大な蓄音機とスピーカーが設置され、クラシックな雰囲気が漂う喫茶店。こだわり抜かれた音響設備で音楽をゆっくりと楽しむことができます。チェコにも滞在経験のある店主とご縁があり、仲良くしています。名曲喫茶ヴィオロンのホームページは、http://meikyoku-kissa-violon.com/です。チェコっとディープなチェコを知ろう。ウェブサイト、チェコグラ。ペトルさん主催のチェコ情報サイト。チェコ語や料理のほか、映画、アニメ、演劇などのチェコ文化を発信しています。イベント、講座の情報もあり。ウェブサイトチェコグラのホームページは、http://chekogura.com です。杉並アソシエーション・フォー・カルチュラル・エクスチェンジ、杉並区交流協会で異文化に触れてみませんか？昨年ペトルさんが講師を務めた海外文化セミナーや、日本で暮らすことになった外国人がゴミの分別や防災対策などを学ぶウェルカムパーティー、異文化理解講座、日本語スピーチ大会など、杉並区交流協会では外国人の支援や様々な文化の相互理解のためのイベント、講座等を開催しています。12月8日土曜には海外文化セミナーベトナムも開催されます。詳細は同協会のホームページ http://suginami-kouryu.org/ をご覧ください。